今日恵みをいただく御言葉は吉章の24章1節から28節までです。吉章の24章1節から28節、はじめに4節までをお読みします。ヨシアはイスラエルの全部族をシェケムに集め、イスラエルの長老たち、その頭たち、裁き司たち、司たちを呼び寄せた。彼らが神の前に立った時、ヨシアはすべての民に言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。あなた方の先祖たち、アブラハムとナホルとの父テラは昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。私はあなた方の先祖アブラハムをユーフラテス川の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、彼の子孫を増し、彼にイサクを与えた。ついで私はイサクにヤコブとエサウを与え、エサウにはセイルの産地を与えて、それを所有させた。ヤコブと彼の子らはエジプトに下った。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたは私たちに多くの素晴らしいことを成してくださいました。あなたは確かに生きておられ、私たちを導かれ、以前の暗闇の性質から光へとまさに作り変えて、私たちにはただ良きことを成してくださいました。主よ、どうか私たちはそのあなたを忘れることがありませんように。このイスラエルの民はヨシアとこの最後シェケムにおいて約束を交わしました。しかしイスラエルの民はヨシアが死んだ後にあなたから離れてしまう歴史が始まります。主よ、どうか私たちはそのようなことがなく、ただあなたにのみ仕えて、そして災いなく、また呪われることなく、あなたからの祝福のうちに歩む私たちでありますように。今日主よ、あなたがそのことを示してください。これに預かる一人一人の耳を清め、またこのしもべの唇を清め、整えてください。ただあなたの命をしっかりといただき尽くして、あなたの命へとまた今日一日増し加わって一歩前進していく私たち一同でありますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよヨシア記もですね、最後の章になりました。ヨシアは最後ですね、イスラエルの全部族をシェケムに集めて、そしてイスラエルのその長老たちや頭たちを集めて、そして、主の御前に出て、主からの言葉をヨシアいただきましたので、それを人々に伝えます。でこのシェケムというところに、ヨシアたちは集まったんですけども、このシェケムというところ、創世記の方では結構重要な土地です。彼らはこのシェケムにおいて集会をしましたけれども、カナンの地を得て、そして先祖アブラハムに神様が約束された通りその地を得て、そして久しくなったんですが、その先祖アブラハムがですね、ここではね、彼らのアブラハムとナホルの父テラは昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。でそこを、カイさんはアブラハムを召し出して、このユーフラテス川の向こうから連れてきて、そしてこのカナンの地に連れてきて、そしてカイさんはこの、カナンの地のところにアブラハムが現れて、私はあなたの子孫にこの土地を与えるとカイさんはアブラハムに約束されました。でその、最初にカイさんがカナンの地に着いたアブラハムに 現れた地がこのシェケムというところでした。でそれで、アブラハムは、そのカナンの地に初めて着いたところで主に現れたそのシェケムの場所に、祭壇を築きました。そして、その後、イサク・ヤコブの時代、ヤコブの時代になった時も、神様は、兄エサウから逃れてラバンのところに行って20年仕えた後、神様が再びヤコブを約束の地カナンへと戻してくださった時、ヤコブはですねベテルに行きなさいと言われていたにもかかわらず、でもその志半ばでですねこのシェケムという場所に留まって、そしてそのシェケムの地においてヤコブにとって本当に苦しい経験、娘が、その現地のシェケムの人に、強引に、連れ去られてしまったり、あるいはその息子たちがそれを、怒って、シェケムの人たちに謀略を尽くして、皆殺しにして、そういうことをして、いたんですけども、でヤコブはですね、もう外国の神々を捨て去りなさいと言って、そしてそのシェケムのところに、一個の中に外国の神々が入り込んでいた。その外国の神々の像をこのシケムのですね、そのカシの木の下に埋めた、まあ、そういう、曰く付きのところ、まあ、それがシケムですね。よしゃ、そのシケムに人々を集めて、そして、最後の重要なメッセージをします。で特にですねそのメッセージの内容、それは外国の神々に仕えるということを、それをするのか、それとも誠の神に仕えるのか、あなたはどちらかを選びなさい、二者択一を迫るんですね。かつてヤコブがこのシケムの地のカシの木の下に一家総勢の中の、から偶像の神々をそのカシ、の木の下に埋めてい、ったように、ヨシアもこのシケムの地について、特にですね外国の神々に使えることをやめなさいということを命じます。このヨシアのその最後のメッセージ、このところでは、ね、主はこう仰せられると2節にありますが、主は確かにヨシアに仰せられたんですね。あなた方の先祖アブラハムの父テラはかつて他の神々に仕えていた、偶像の神々に仕えていた、でもそこから連れ出して彼らにイサクを与えた。で、ついでイサクにヤコブを与え、そして、このヤコブ、彼らはさらにその後の歴史を、次のように、下ります。24章の5節以降をお読みします。それから私はモーセとアロンを使わし、エジプトに災害を下した。私がその真ん中で行った通りである。その後あなた方を連れ出した。私があなた方の先祖たちをエジプトから連れ出し、あなた方が海に来た時、エジプト人は戦車と騎兵とを持ってあなた方の先祖たちの後を追い、アシの海まで来た。あなた方が主に叫び求めたので、主はあなた方とエジプト人との間に暗闇を置き、海に彼らを襲いかからせ、彼らを覆われた。あなた方は私がエジプトで行ったことをその目で見てから長い間荒野に住んで住んだ。それから私はヨルダン川の向こう側に住んでいたエモリ人の地にあなた方を導き入れた。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡したので、あなた方はその地を占領した。私があなた方の前から彼らを根絶やしにしたからである。それからモアブの王チポルの子バラクが立ってイスラエルと戦い、ベアルの子バラムに人をやって彼を呼び寄せ、あなた方を呪わせようとした。私はバラムに聞こうとしなかった。彼は帰ってあなた方を祝福し、私はあなた方を彼らの手から救い出した。あなた方はヨルダン川を渡ってエリコに来た。 エリコの者たちやエモリ人、ペリジ人、カナン人、ヘテ人、ギルガシ人、ヒビ人、エブス人があなた方とと戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡した。私はあなた方の前にクマバチを送ったので、クマバチがエモリ人の二人の王をあなた方の前から追い払った。あなた方の剣にもよらず、またあなた方の弓にもよらなかった。私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べている。アーメン。ここまでが主が語られたことですけれども、イスラエルの歴史です。アブラハムから始まって、いや、アブラハムの父から始まって、主がいかにこの、ね、アブラハムの子孫イスラエルのために関わったかの歴史なんですけども、特に、ここで見ますのは、モーセが新命記のところで、ね、モーセが死ぬ直前に民を呼び寄せて、確かにモーセもイスラエルの歴史、それまでの歩みを語ったんですけども、民がいかに反逆したか、神様が、こんなにも素晴らしい技をしてくださったのに、でもあなた方がいかに反逆してきたかという、まあ、その人の側の反逆の歴史も交えてモーセは語っていたんですが、しかしヨシュアのところのこの場所で主はですね、人々が何をしたかということを、一切触れてないんですね。エジプトで、エジプトから出た後いかに、つぶやいたか、そのつぶやきが元で荒野で長い間旅をすることになってしまったんですけども、七節の方を見ても、あなた方は私がエジプトで行ったそのことを目で見てから長い間荒野に住んだ。あたかも神様の目から見れば、このイスラエルのためには反逆したんですけども、でもその反逆のところを抜かして覗いてますね。そしてこのイスラエルの歴史、あなた方を連れ出したとか、あなた方に所有させた、あなた方を占領させた、勝利させた、あなた方の敵地を根絶やしにした、誰々が歯向かったが、しかし私は、バラムに聞こうとしないで、あなた方を帰って祝福させ、彼らの手から救い出したと。本当に主がですね、あなた方に私はこれを成した、あれを成した、救い出した、勝利させた、そしてあなた方は所有させた。本当に主の側がですね、どんなに素晴らしいことをしてくださったかの数々が、この、13節までのところに記されており、そして今や、このイスラエルの民は、あらゆる敵を平定して、そして、自分でまかなかった、ブドウ畑、オリーブ畑、そこから食べて、自分で建てなかった町々に住んでいる。本当に主がですね、もう一方的にアブラハムのその子孫を邪悪なところから連れ出し、またエジプトという敵から救い出し、またベオルの子バラムという、そこからもですね、救い出して、そしてエモリ人とか、カナン人のこの者たちからも救い出して、かえって彼らのその血をイスラエルのために継がせた。本当にそのただ主が成してくださったという歴史、イスラエルの側はただただですね、主の、御言葉に聞き従ったというだけで、本当にこれは素晴らしい祝福、幸いを得るに至った。そのことを主はヨシアを通してイスラエルのために全てに思い起こさせました。こんなにも素晴らしい主、本当に素晴らしい歴史、今までの歩んできた彼らの人生、彼らの歩みを見ますに、この主にどうして逆らうことができましょうか、どうしてこの主を捨てることができようか、思うんですけども、でもヨシアはですね、ここでイスラエルのために言うんです。14節以降です。14節から18節まで。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。 あなた方の先祖たちが川の向こうおよびエジプトで仕えた神々を覗きたり、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいるうちのエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。アメン。この有名な言葉ですね、賛美歌にもなっています。私と私の家とは主に仕える。ヨシアは、本当に自分自身は、主に仕える、この、ね、一方的に恵みをなしてくださった主、ね、ただ、ね、人の側は主の御声に聞き従ってそれを守り行ったという、ただそれだけのためにもう敵に勝利させ多くをぶんどらせ、あらゆるものから守り、そして持ち物を増やし祝福してくださった、この主をどうして捨てることができるでしょうか。皆さんもですね、本当に主に使えますか。主を恐れ敬いますか。本当に皆さんの言葉ですね、それ口で言うことは優しいんですけども、実際守りを行うということをね、今日守り行いますと言って、それででもすぐ後にそれをひっくり返すということが人にはあります。そういう弱さがあります。冒頭でお読みしましたヨハネの福音書の最後の章でしたね。そこでもイエス様は3度もペテロに、あなたが私を愛しますかと聞きました。ペテロは3度イエス様を否んだからです。しかもその否んだ日、ね、それは夜だった、夜が明け方、鶏が鳴く頃だったんですけども、その夜のうちに、シモンペテロは、私はイエス様、あなたに死んでもついていきます、あなたを知らないなどとは死んでも言いませんと、誓ったばかりなんですけども、でもペテロはその夜が明けきれないうちにですね、人々を群衆を恐れて、イエス様を3度も私は知らないと言ってしまいました。それほど人はですね、口約束、人間のその人間というのは弱いんですね。本当に霊的に冷めてると思っていても、でも肉体弱いものです。ヨシアは、このところで14節を見ますと、今あなた方は主を恐れ誠実と真実を持って主に仕えなさい、あなた方の先祖たちが川の向こうおよびエジプトで仕えた神々を覗き去り主に仕えなさい、このヨシア記のところ、外国の神々を、自分の中に取り入れるなんて本当にもってのほか、アカンの子供事件もありました。本当に、そしてまたイスラエルのために、ルベン族ガド族が、祭壇を築いたというだけでもうイスラエルの民がもう全員集結して、あわよくば戦争を始めよう、そのようなこともありました。それほどに、偶像に仕えるなんてもってのほか、もうただ主に仕えるっていうのがヨシア記の時代だったはずなんですけど、でもヨシアはこの最後の章で、あなた方の先祖たちが川向こうおよびエジプトで仕えた神々を覗き去り主に仕えなさい言っております。もうすでにヨシアが年を取って安定して久しくなった後、すでに外国の神々が入り込みそうな、そういう、空気が流れているのかもしれないですね。でもしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川向こうの神々でもエモイ人の神々でも、使えようと思うもの、どれでも今日選びなさい。でも私は、また私との家は主に仕えます。ヨシアは告白しました。皆さんは誰に使いますか。イエス様に使います。アメン。どうかその言葉をその通り実行してください。続いて、民はですね、16節以降、すると民は答えていた。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にそんなことはありません。私たちの神主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地 奴隷の家から導き入れ逃れられた方、私たちの目の前であの数々の大きな印を行い、私たちの行くすべての道で、私たちの通ったすべての民の中で、私たちを守られた方だからです。主はまたすべての民、この地に住んでいたエモリ人をも私たちの前から追い払われました。私たちもまた主に仕えます。主が私たちの神だからです。ね、民は、主に私たちも使える、他の神々に使えるなど絶対そんなことありませんと、今皆さんが約束、口で、宣言した通りのことを民を言うんですね。でそれに対してヨシアはさら、に、答えます。19節以降、するとヨシアは民に言った、あなた方は主に使えることはできないであろう。主は聖なる神であり妬む神である。あなた方の背きも罪も許さないからである。もしあなた方が主を捨てて外国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにしても後も主はもう一度あなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす、ね、主は、あなた方は主に仕えることはできないだろう、ね、一度民のその、口約束をひとたび、いや、あなたは本当にそれができるだろうかって、ね、もう疑問を呈すんですね。一度の、口約束、それではなく、それを追求して二度三度本当に確実に主に仕えるのかということをヨシアは促すんです。そして、もしこの民が、主を捨ててしまったならば、あなた方は今幸せになっている、主は全ての約束を成就された、その幸い、その主の真実を持って、あなた方は、真実なところを再び滅ぼされてしまう。主は真実なお方です。ですから、民がですね、不真実なものとして、不真実なものと交わり、自分自身を不真実にしてしまうなら、神の真実が逆にその不真実なものを敵対して、そして滅ぼされてしまう、そういうんですね。で民は それに対して何と答えるか、21節以降です。それで民はヨシアに言った、いいえ、私たちは主に仕えます。でそれでヨシアは民に言った、あなた方は主を選んで主に仕えるという自分自身の証人である。すると彼らは、私たちは証人ですと言った、ね、こうして問答は、3つの言葉で、終わりましたね。民はまず、他は神々に仕えるなど絶対そんなことはない、16節からのところで言っております。それに対してヨシアは、あなた方は主に仕えることはできないであろう。でそれに対しても民は、いいえ、私たちは主に仕えますと21節で答えています。でヨシアは最後に、あなた方は主を選んで主に仕えるという自分自身の証人であると促すと、民は、私たちは証人ですと答えました。民はもうあくまで主に仕えるということを3つの言葉を持って約束しました。そこでヨシアは言います。23節、今あなた方の中にある外国の神々を除き去り、イスラエルの神主に心を傾けなさい。ヨシアは、今あなた方の中にある外国の神々を除き去りなさい。どうもこのイスラエルの民の中に外国の神々があるかのような、そういう言い方ですね。もしかしたら本当にあったのかもしれない、あるいは今はなくても心の中に外国の神々を主体求める、そういう通常が今出来上がっていたのかもしれないですね。いずれにしましても、ヨシアは指導者として立つ直前、モーセが死ぬ直前、モーセとヨシアは二人して、会見の天幕の中に入る主から、言葉をいただきました。この民は、 後にもうもはや私たちを裏切ろうとしている、モーセの死後、ヨシュアの死後、必ず外国の神々に行くだろう、そういうふうに主はすでにその時知っておりました。ヨシュアが指導者として立つもう前から、そのことを主は知っておりました。民の心の中にあるものが、神さんには分かっていたんです。ヨシュア記のこの24章の時点では民は、いいえ私たちは外国の神々には使えませんと3度、否定しました。でも、本当にシモン・ペテロのようにこのイスラエルの民はその後自分で言った言葉とは裏腹の行動をしてしまうんですね。でもとにかく今この時この世代は主に仕えました。そしてヨシアに答えます。23節今あなた方の中にある外国、24節ですね、民はヨシアに言った。私たちは私たちの神主に仕え主の御声に聞き従います。それでヨシアはその日民と契約を結びシェケムで掟と定めを定めた。ヨシアはこれらの言葉を神の律法の書に記し大きな石を取って主の聖所にあるカシの木の下にそれを建てた。そしてヨシアはすべての民に言った。見よこの石は私たちに証拠となる。この石は主が私たちに語られたすべての言葉を聞いたからである。あなた方が自分の神を否むことがないようにこの石はあなた方の証拠となる。こうしてヨシアは民をそれぞれ自分の相続地に送り出した。アメン。こうしてヨシアの最後の説教は終わりました。人々を集めてそして最後にヨシアが民に促したことは外国の神々を捨て去りなさい、誠の神主を愛しなさい、そのことを命令を、ヨシアは主が言われたことをそれを、通して命じました。主は誠に真実です。人々はどうして、その主を捨てることがありましょう、主の恵み、主の誠、主の真実を聞いたときはですねそういうふうに思うんですけども、でも、人の心は弱いということを皆様知っておいてください。そして、今こうして皆さん心が燃えているとしても、体が弱いということ、そして弱くなった時こそですね皆さんのその、本領が発揮される時です。それでも、イエス様助けてください、主にイエス様により頼むものであるならばイエス様皆様助けてくださいます。ヨシアは言いました。私と私の家とは主に仕える。皆さんも、自分自身については主に仕えるということをこれを保ってください。そして、皆さんのうちにある、外国の神々、これは別にですね、なんか偶像とかお地蔵さんとかそういった類のものに限らず皆さんのうちの神様よりも主としてしまうもの、イエス様以上に皆さんがですね頼りとするもの、お金にしてもあるいは、何か、男性女性とか、人にしてもイエス様以上に主とするもの、それがあってはならないんです。もし皆さんがですねイエス様は恐れるなと言ってる、でも、この恐れの方を信じてしまうというのであるならばイエス様以上に恐れの方を主としていることになってしまいます。皆さんはそうした恐れとか不安とか、将来についての、諸々の心配とか、そういったものをイエス様以上にそちらの方をですね信じてしまうなら皆さんは偶像崇拝していることになります。イエス様以外のものを主としていること、それが偶像礼拝です。今皆さんそのようなものは、捨て去りましょう。このシェケムの地のカシの木の下にヤコブの時代は偶像を埋めました。今このヨシアの時代、この人々の、唇から、偶像を取り除き、また、主に仕えるという言葉をヨシアは見事引き出して、そしてこのシェケムの地のところにおいて石を建てて、そしてそこに、 その言葉を記し契約を結びました。今皆さんも自分のうちから、ね、あらゆる偶像を取り除きましょう。恐れや不安という偶像を取り除きましょう。あるいは、ね、お金とか、ね、なんか異性に頼るとか人に頼るとか、あるいは自分の経験とかそういったものに頼るという偶像を埋めてしまいましょう。そしてただ主に仕えて、ね、我とは主に仕える、この告白を持って主に仕えましょう。どうかこれから主に誠と真実を尽くして仕えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、本当に私たちは弱いものです。ヨシアは三度民に問答をすることによって、民の口から私は外国の神々に使えない、主にだけ使えるという言葉を引き出しました。本当に私たちも日々主に使えるということをなさしめてください。私たちが本当に主に使えることができるその根拠は、主が愛されているからです。イエス様はペテロに三度私を愛しますかと、そしてしかも最後の私を愛しますかはアガペの愛ではなくフィレオの愛に変えて、私たちのレベルに降りてきてください。傷んだ足を折ることなく、くすぶった闘志を消すことのない主が私たちの側に降りてきて憐れんでください、愛してください。そうして私たちのためにパンと魚を持って癒し愛を与えてくださったから、だから私たちはあなたによって立つことができます。私たちは弱いです。主よ、どうぞあなたが私たちにパンと魚を養いを持って、パンとブドウ酒の養いを持って私たちを養い整えてください。そしてあなたに仕えることのできる力を今日も与えてください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。